京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、先週の続きで
先々週ですね。
先々週ね、ごめんごめん、はい、今年から2週間に1回になったから。
そうなんですよ。
先々週の続き
そうですね、はい。京都子どもを守る会の西条明夫先生に、はい、今週も、はい、
500回になって、はい、道徳についてというお話をやっててね。
はい、
それでね、来年から小学校 で、
うん、はい、
で再来年から中学校で、はい、道徳の時間が教科になるというお話やって、うんうん、それでどういう教育なの、教育いうか教科書教科なのというお話をやってたんやけど、うん、今ね手元にね、はい、そこで使われる教科書のサンプルのあるページを見てんやけどね、
はい、
すごいこと書いてあるなと思うよ。
はい、
ちょっと読んでみてよ。
はい、
ここ
よ、はい、
7、
郷土や国を愛する心を、
うん、というテーマで、
うん、この国を背負って立つのは私たち、私たちの住むふるさとには伝統や文化が脈々と受け継がれている。それらを守り育てる使命が私たちにはある。そのための力を今私たちは養っているんだろうか。うん、科学技術の発達、国際化、情報化、そして少子化や高齢化など、我が国の社会は急激な変化の中にある。我が国の伝統と文化を尊重し、それらを育んできた郷土や我が国を愛する態度を養いながら、未来を切り開く力を身につけていこうというふうに書かれてますが、ちょうどこれ今バックにね音楽も流れてるんで、とてもねなんかねいいような内容に聞こえてしまっているかもしれませんが、どうなんですか西条先生
これはね、文科省の私たちの道徳 の、 小学校の 5、6年版、高学年版なんですね。
はい、
そのもう最後です。ですから6年生が学ぶんですね。
うん、
で今お読みになったお分かりになりますが、うん、特にその私から初めて見た時にびっくりしたのは1行目でした、
うん、
この国を背負って立つのは私たちと書いてあります。
はい、
この国を背負って立つのは君たちだとは書いてないんです。
ほうほう、
お分かりになりますか。うん、君たちだと言ったら上から押し付けになりますね。私たち言ったら自分が自ら言ってるように聞こえますね。
うんうん、とてもなんか自主的みたいな、
ソフトに、
うんうん、
で言うてることは一緒です、
うん、
でもソフトにソフトランディングしながらこうやっていくという、
うん、
で、バックにラジオですから見えないのは残念ですが、
うん、
美しい富士山がバックにカラーで描かれている、
うん、
で何とも言えん、
うん、それも僕ごっつ問題思うね。なんやかゆで山は富士山っていう日本一は富士山っていうかね、うん、
いや私的にはね山陰出身の私としては国山は大山
でもええわけやった、
う
ん
うん、そうですね、
ね、比叡山でもええわけよ、
うん、あ、そうですね、京都だったら比叡山
なんで富士山みたいな姿が形が良いものが良いとかね、
うん、
そんなんデコボコの山でもいいわけやんか、
うん、
富士山が美しいとは限らへん、
うんうん、確かにその通り。
その背景のこの写真からして僕は気に食わんというか、
うさくさい
うさくさいなと。
この辺でね、
うん、
その私たちの道徳、うん、今子どもたちが使ってる私たちの道徳は文科省の副徳音です、
うん、
でそれ を多分下敷きにして教科書会社が検定教科書を今作ってる最中ですので、うん、新しくできる検定教科書も多分ここから大きく外れることはなかろうというふうに思います。でそこでじゃあ今私たちの道徳で使っているものを 2,3 ちょっと具体的に紹介しながらね、
はい、お願いします。
問題点になるところちょっとお話ししたいなと思ってますよね。うんうん、
はい、
私たちその教育センターなんかでもいろいろ論議してるんですが、一つはこの私たちの道徳で書かれている内容は、うん、現実 の、 子どもの生活から随分離れているんではないか、
うんうん、
ということ。それからいい子、さっき出てましたね、うん、カッコつきのいい子ですね、
うん、
人のいいことを素直に従順に聞いて何でもはいはいと聞いていく批判精神を持たない、
うん、前回の放送で、ね、お話ししたやつですね、
でになっているんではないか。それからもう一つはその愛国心 国を愛せよという言葉でもって愛国心を子どもたちに、注いでいくという、この3つの点で、問題があるんではないかというふうに、まあ、思ってるわけですね。
なるほど。でも確かに、でも愛国心とかって、でもすごくやっぱりその国、自分のね、国、生まれた国を愛するっていうのはすごくやっぱり、それは私も全然ね、否定はしないんですけど、でも今のこの戦争をね、やっぱりこうしていこうっていう、それこそ武器をね、外国にね、売っていこうっていうような、そういったようなね、国は私はちょっと愛せないなって。でもそれを愛せろ、愛せっていうふうにね、ご政府から言われたら、とってもちょっと私は嫌です。
国を愛せよっていうのは、ふるさとの山や川を愛せよというのと、日本の国の山や川を愛せ、自然を愛し、自分たちが住んでいた土地、国そのものを愛するというのは、それは自然の気持ちで、何も否定することはないですけど、
ですよね、
それをわざわざ国が言うことかということになるわけです、ね、国が言い出した途端に、ちょっとそれはちょっと違うじゃないの、というふうに違和感を、今おっしゃるようにお持ちになる方も出てくる、ここが問題だと思いますね、でそれは今愛国心の問題ですけども、いくつかあるんですが、現実とそぐわないというのを言いますとね、困難があるんですよね。中学齢とかの子供で家族仲良く、で家族を愛せよという、その典型がね、こんなふうに教科書に載るわけですね、あなたにとって家族はどのような人たちですかっていうふうなところがありまして、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、そしてお姉ちゃん、私、1,2,3,4,5,6人家族を典型として出してるわけです。でそこでおじいちゃんとっても優しい、おばあちゃんも優しい、お父さんも一生懸命仕事をしながら家事も手伝ってくれるよ、もう出てくる家族全部満点家族なんですよ。満点家族が典型なん。そしてその横のページに、あなたも自分の家族のことをまとめてみましょうって書いてあるんです、どうですか？大変だなって
思う。大変やな。
これじゃあお母さん一人、ね、僕一人で頑張ってる二人の家族、これ見て、
そうよね、
どう思うでしょうね。ねえ、
それってお父さんは仕事に頑張っているとか書いてあるやん。
書いてある。
お父さん無職やったりして、
そうですよ。
失業中かもしれないですよね。
だから多様な今家族がいるわけでしょ。その多様な家族を生きて、一生懸命子供たちも親も生きている。でそれを認めていきながら、どうして家族として生きていけましょうねというなら分かる、だけどこれこんな典型、
それお母さんも変よね。
どう書いてあります、
食事の用意や洗濯をしてくれる、お母さんはな、お父さんがしてるとこもあるやんな、お父さんがそれでやっても悪いんかな。
ね、決して悪くありません。
これなんか昔みたいに、お母さんは食事や洗濯をする人やと、夫婦間でね、お父さんはそんなやらないで、まあ言ったら外行って頑張って仕事して稼いでくる人やみたいなね、なんか古い時の家族みたいなの書いてあるよね、今さらこんなことなんの、
どうなんですか、
という全く今おっしゃるようなことが本当にそうなのって、今の時代に会うてるのという批判が、出てきているわけですね。
ある意味ね、子供さんいらっしゃらないね、ご夫婦だっていらっしゃいますし、ある意味その安倍首相のところだってね、ご夫婦だけですし、でもそれでも家族ですよね。
それを見せて、で子供にあなたの家族をまとめましょうって書かされるんですよ。そしたら、これ喜んで書く気になるでしょうかね、子供たちは。僕はそこがね、とっても傷つく子が出てくるんじゃないかというふうに思うのね。
それでさ、そのお手本通りみたいなうまいことを書ければ、通知簿がようなんだよな、
そういうことですよね。ね、教科がなってしまうと、
そういう問題をね、随分抱えながら、それでも文科省の副特本として今やっていて、でそれを現実の生活、あれ現実の私たちの感覚から言うて、今の時代に本当にふさわしい中身なのかということが、問題になってくる、
ね、でもまあじゃあその道徳、別に私もその頭からその道徳をね否定する気は全然ないですし、ですね、やっぱりまた大切なもんだなっても思うんで、私はどういったようなね、道徳っていうのがやっぱりこれからを生きていくね子どもたち、私たちにね、合ってるものか言ったらどんなもんなんでしょうか。
何をおいても一番大事なのは、基本的にその憲法がその指標になると私は思う。
ほうほう。
今の憲法は平和を愛する、そして、主人公は国民だと、そしてどの人にも基本的な人権というものがあるということを歌ってますよね、それを例えば教室に置き換えますと、平和を愛するは話し合いで、みんなで話し合いで揉め事を解決していきましょうということにもなるし、それから、国民が主人公であればというのは、みんな一人教室に一人一人君たちが主人公やでと威張る人はあってはならない、ね、みんなが主人公じゃなくて少数の意見もちゃんと聞きましょうという民主主義の問題、それから人権の尊重で言えば、もちろんいじめはもう持ってのほかということになるわけでしょ、そういう今の憲法が掲げているこの理念をどういうふうに具体的に子どもたちに分かるように欲していくのか、これが今の時代に求められる私は道徳、教育の指標になるものだと思って、ね、
とその通りだと思います。龍太郎君どうですか。
今日のお話の一番最初にあったね、この国を背負って立つのは私たちとあんやけど、この国、そのこの国とかね、後に出てくる我が国の伝統とかね、何か我が国を愛する態度とか、何でも我が国とか、ほなよその国はどうでもええのというかね、もう今や世界的規模で同じように考えなあかん時代に、我が国がどうのこうのとか、そういうのは言ってるようなレベルでは、
ね、
自分が良かったらって言ったら、だから戦争とかに動いていくっていうような気がするんよね。だから最初の紹介したね、この国を背負って立つのは私たちでね、背負わない私たちはダメな日本人かとかね、いろんな都合でね、背負わない人もいるやんね、まだ背負いたくない人もいるしね、それは基本的人権やんか、
その通り、
みんな国を背負って立たなあかんって使命感与えられるんやったら、なんかそれってちょっと変じゃないって僕は思うん
やけど、本当ですよ。やっぱりその何、国があっての国民ではなく、国民あっての国、日本であるっていったようなところで、やっぱりね、教育やっぱり進めていってもらわないと困りますよね。
だから国があってのじゃない、
そうですね、やっぱり国民あっての、やっぱり一人一人の命が、
それ逆立てしたらダメですよね。
反対向けダメよね。
そうです。まあなかなかにね、道徳なかなか本当に奥の深いものですが、
また考えていきましょう。
そうしましょう。また西條先生もぜひまたお越しになって、いろいろと教えてくださいませ、よろしくお願いします。はい、では今日はこれぐらいで、もういい、伝え忘れたことなどはなかったですか。大丈夫ですか。はい、では、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルイエゼミの協力でお送りいたしました。